2023年5月16日火曜日、時刻は午前7時45分になるところです。大阪は綺麗に晴れてますね。気持ちのいいお天気、空気が澄んでるんですよね。日中暑くなるようですが、本当に晴れ晴れとした朝を迎えてます。昨日夕方ところどころで雷鳴って、で京阪少し止まりましたね。停電になって雷の影響ということでしたが、雨がところどころで降ったのが今朝のこの空気の澄んだ朝につながったのかもわかんないです。昨日不安定だったんですよね。今日はでも安定して明日にかけて、いや暑くなるということですから、なんか京都は今日が30度ぐらいという、で葵祭りは今日に、順延となったんですね。まあ、上皇后両陛下が来られるので、もう即順延を決めたんじゃないかなと思いますね。今日お天気なのは分かってたから、ですから早々に決めて、で今日、ご覧になってから奈良の方に向かわれるということですけれども、いやでも美智子さまね、今読んでるそのある観察、これ終われば対談とかいろんなものがまた載ってるんですね、この本の中に。いやなんかすごく、ああ美智子さまってすごいなとこう思う箇所がありまして、もうすごい方だなと改めて思いました。女性の役割についてちょっとこう書いてるところがあって、でエピソードに中井先生が美智子さまと会われた時のお話がちょっと載ってるんですよね。また追ってご紹介したいと思いますが、まあそんないいお天気ね、ちょっとこう、ニュースはいろいろと入ってくるんですけれども、この5月のうちに本当にもうこの季節を満喫しておきたいですね。なんかエルニーニョが発生の確率が高いとか言ってますし、夏がすごく暑くなりそうだという話もありますし、秋から冬にかけても影響があるということで、異常気象、いやもう異常気象という言葉はもう常態化してますから、ずっとこれから続いていくんじゃないかなと思いますが、さてある観察ですね、読みたいと思いますが、4を終わって、まあ、その前にちょっと音楽を消しましょうかね。4が終わって5ですね。5、戦争開始と戦争の現実という項に入っていきますが、このようになってます。戦争の前には独特の重し、もう一度戦争の前には独特の重苦しい雰囲気がある。これを私は軍神、軍の神、軍神すなわちマルスというそうですが、これを私はマルス感覚と呼んだことがある。いっそ始まってほしいというほどの目に見えないが、今にもはち切れそうな緊張感がある。エラン・ベルジェ、この人は精神科医の人ですが、精神医学の歴史なんかも研究した人だそうですが、エラン・ベルジェは日露戦争以降、ヨーロッパには次第に募る緊張感があって、第一次大戦の開戦前には耐え難いほどになったという。そのせいか、戦争開始直後には反動的に総的祝祭的雰囲気、躁うつ病の躁、的祝祭、お祭り、祝祭的雰囲気が湧き上がる。太平洋戦争の開戦を聞いて、ついにやった ざまあ見ろということであります」と有名人が叫んでいた。太平洋戦争初期の戦争歌謡は実に軽やかな旋律であった。無重力的とも言うべく、日中戦争時の重し苦しく、まさに自虐的な軍歌と対照的であった。第一次大戦でも、開戦直後には、抗戦国民のすべてが、交わる戦争の抗戦、交戦国民のすべてが高揚し、リルケのような、リルケ詩人ですね、リルケのような叙情詩人さえ陶酔的な一時期があった。しかし祝祭の持続期間は1ヶ月、せいぜい3ヶ月である。それが過ぎると戦争は初めてその恐ろしい顔を表してくる。大抵の戦争はこの観点からすれば、勝敗を論じる前にまず失敗である。おそらくその前に戦争を終えるというのがクラウゼビッツの理想であったろう。クラウゼビッツ、軍人で、軍事の研究家であった人ですね、戦争論を書いた人。その前に戦争を終えるというのがクラウゼビッツの理想であったろう。しかし、もう遅い。平和は亡くなって初めてそのありがたみがわかる。短い祝祭期間が失望のうちに終わると、戦争は無再現に人命と労力と物資と財産を吸い込むブラックホールとなる。その持続期間と終結は次第に誰にもわからなくなり、ただ耐えて終わるのを待つのみになる。太平洋戦争の間ほど平和な時代のささやかな幸せが語られたことはなかった。虎屋の羊羹が、家族の団らんが、通学路のタバコ店の少女が、どれほど熱烈な話題となったことか。平和物語とは実はこういうものである。過ぎ去って初めて珠玉のごときものとなるのは、老いの栗ごとと同じである。平和とは日常茶飯事が続くことである、となっておりますね。ここまでとまずしましょうかね。5の1としましょうか。平和とは日常茶飯事が続くことである。まあこの間のコロナでもそれをしみじみと感じたところではありますね。といったところで、5の冒頭ですね、戦争開始と戦争の現実、5の1と振りましょう。以上です。